お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド。今日はキャンベラからヘーゼルウッドエミさんのリポートです。エミさん、こんにちは。
こんにちは、ユミさん。よろしくお願いします。
前回のリポートから少し間が空いてしまいましたが、キャンベラはどういったお天気ですか？
そうですね。キャンベラはもう3月も下旬になりましたので、朝夕は涼しくなってきました。具体的には気温が10度以下の朝もすでに数日ほどですがありました。ですが、日中はまだ気温が上がり、車を外に止めていると車内はかなり暑くなっています。会社でもこの季節、まだクーラーを使用しています。季節といえばですね、花粉症ありますか？
あるんですよ。
私もなんですが、花粉症は一般的には日本では春に影響を受ける人が多い。で、日本は今がちょうどそうかなと思います。で、キャンベラは春夏秋冬あまり関係なく花粉症やってくるみたいで、今はもう秋になったんですが、私はもう目や鼻がムズムズする日も続いてますね。そちらはいかがですか？
私も結構この季節の変わり目にすごく敏感で、やっぱりそうですね、はい、これからかなって感じだと思います。
あとは、キャンベラはとても乾燥しているので、多分影響を受ける人が多いのかなとは思います。
そんなキャンベラから今日はどういった話題をいただけますか？
はい、今回は2つの話題をお伝えします。1つ目が、キャンベラバルーンスペクタクラ。2つ目が、サッカーチームのキャンベラユナイテッドについてです。まず1つ目から申し上げます。キャンベラバルーンスペクタクラ2025。こちらはオーストラリアで一番長く続いている熱気球のお祭りでして、1986年に始まったそうです。よって35年以上の長い歴史があります。離陸飛行を鑑賞する9日間にわたる行事となっています。今年2025年は去る3月15日から3月23日まで開催されました。熱気球を飛ばすのはナショナルトライアングルの芝生の上からです。ちなみにここからは国会議事堂のシンボルともいえる高さ70メートルのフラッグポールが向こうに見えます。また付近には国の政府機関や国立図書館、国立科学博物館、国立アートギャラリーなどがあります。こちらの時間なんですが、早朝、日が昇る前の6時に熱気球を飛ばすか、または飛ばさないかの判断が下されて、6時15分からバーナーを焚いて空気を温め始めます。通常7時半前にはすべての熱気球が空へ旅立っていきます。リスナーの皆さんは熱気球の飛行原理をご存知でしょうか？ユミさんもどうでしょう？
いや、私熱気球に乗ったことがないので、ちょっとアニメとか漫画の世界でしか想像ができないんですけど。
そう、同じです。はい。で、この飛行原理をものすごく大まかに説明しますと、この浮力という、物理法則を利用しているそうです。気球内の空気をバーナーで熱することで、周囲の空気よりも軽くなり浮力が生まれ、上へ登っていきます。ですので逆に降下する場合は熱気球内の空気の温度を下げる必要があります。その調子加減を操るのがパイロットの腕の見せ所ですね。で、そして基本的には飛行方向は風にお任せとなります。はい。で、私は家族と週末土曜日に出かけて6時過ぎには到着したんですが、その朝は残念ながら熱気球飛びませんでした。
それは残念ですね。
残念でした。過去にも早起きをして現地まで行ったのに飛ばなかったことが数回あります。ね、今回はお天気に恵まれていたので、まさか飛ばないとは予想していませんでしたが、話によりますと風向きがよろしくなかったようでして、その日の朝の風だと東にあるこうキャンベラ空港の方へ飛んでしまう可能性があるということで、 飛行中止っていうようになったそうなんですね。がっかりした人たちも多かったと思いますが、まあ、自然には逆らえないという感じです。まあ、今回私が行った日は飛ばなかったんですけれども、まあ、主催者もせっかく足を運んだ人たちをそのまま返すのではなくですね、熱気球についての説明や実際にバーナーを点火して膨らませる臨場感を感じさせてくれました。実際に飛んでいるのも見るのももちろん良いのですが、今回は、もう遠くへ飛んでっちゃったというような感覚がなく、逆に写真を撮るシャッターチャンスも長くて、これはこれで良かったなっていうのが私個人の感想です。はい。で、当然ながら、その芝生のところには、コーヒーバンやパンケーキの店などのテントもいくつかあったので、まあ、出店していたベンダーの方々もゆっくりと集客を十分にできたのではないかなと思います。
なかなか味わえないですね、この熱気球について説明を受けたりと。
そうですね。ちょっとなかなかこう声が聞き取りづらかったりは、まあしたんですけれども、こう端々をこう聞きながら、いくつかの熱気球をこう実際にも、後で写真をお見せできるかと思うんですが、膨らましていたので、何人もの方のとこにか説明をなさっていたかと思います。
うん。
二つ目なんですが、サッカー女子、キャンベラユナイテッドのの財政難とチーム存続の行方ということでお話しします。キャンベラユナイテッドはプロの女子サッカーチームで、オーストラリアでは唯一の州、ACT の場合、テリトリーですが、により運営されている A リーグウィメンズチームです。具体的にはキャピタルフットボールが運営しています。このキャンベラユナイテッドからは何名かのマチルダーズの選手も輩出しています。今回のこのここで私が考える根本的な問題を挙げたいと思います。まず一つ目はキャンベラやオーストラリアに限ったことのない問題です。それは男女のスポーツの歴史とその援助の差です。ACT のチーフミニスターも40年を超える男性へのスポーツの資金援助と女性へのその差を認めています。二つ目の問題は種類によるサポートの違いです。ACT 政府の予算に驚くほどの差があります。キャンベラにはいくつかのプロスポーツチームがありますが、AFL はありません。具体的なちょっとデータを見てみますと、ACT 政府は毎年ナショナルラグビーリーグ、NRL のレイダーズに 2.6 ミリオンなの260万ドルを提供しています。で次にラグビーユニオンのランビーズですが、こちら2022年には 1.8 ミリオン、178万ドルを毎シーズン提供するとアナウンスをしました。でそして私が驚いたのは、この ACT 政府がウェスタンシドニーのAFL チームジャイアンツと次のような契約を数年前に交わしたことです。それはですね、さっき10年間、キャンベラのマヌカオーバルで毎年、最低メンズとウィメンズの AFL3 ゲームを行うというものでして、契約金はシーズンあたり 2.58 ミリオン、258万ドルの計算となります。なので、かなりの金額を提供しています。で、その一方で、女子サッカーのキャンベラユナイテッドは、シーズンのサポートは、たったの25万ドル。つまり一桁少なくなるんですね。はい。なので、地元のスポーツであるけれども、女性のスポーツであり、また、金額もかなりの差があるっていう、これがまあ大きな問題のかなと思うんですが、ここでの財政難にどのように対応しているかということなんですが、と紹介すると2024、2025年のシーズンは、まあ同様の問題があったので、1年前ですが、ACT 政府はワンオフ、つまり一度限りということで、通常の25万ドルに加えて20万ドルの資金提供をしました。それでも合計45万ドル、ハーフミリオンにも満ちません。で、今シーズンは4月で終わりますが、来シーズンをどう存続していくのかが課題となっています。元マチルダの選手で、キャンベラウィメンズフットボールプレゼントのスー・リードさんは、 今月3月末までにはもっと明確な道が来シーズンに向けて見える必要に迫られていると言っています。彼女はウィメンズチームに投資することは大きなリターンがあると強調をしています。もう、スポンサーですけれども、やはり試合の結果というのが影響してくるとは思うんですね。で、キャンベラユナイテッドは忍者 A リーグでは現在7位でして、1位のメルボルンシティ FC、2位のメルボルンビクトリーと上位2位が圧倒的な強さを見せつけていて、3位はアデレードユナイテッドで、こちらも4位以降に大きな差をつけています。7位ということで、トップではないんですけれども、地元の力強いスポンサーが名乗り出てくれて、そして ACT 政府が地元の女子スポーツチームをもっと積極的に応援してくれたらいいなと思っています。
エミさん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。